そんない雑貨店。
さあ、今週も始まりました。そんない雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、と言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、毎度どうも。
さあ、各業界をざわっとさせ続ける番組、そんな中で
ざわつきすぎですよ
もうね、先週の、ウィリアムソンさんのインタビュー、
はいはい、
各業界がざわついてるみたいですね
そりゃそうでしょうよ、
いろんな意味で、はい、お前何してんだと、各所からいろんな反応をいただきまして、はい、本当にね、ウィリアムソンさんありがとうございました。
ありがとうございました、
ね、それからポリゴンピクチャーズの塩田修造社長、は
い、
ね、
お忙しい中、
本当にもう重ね重ね、いつもご迷惑をおかけしてでね、こんなメールが来てまして、
はい、
たまごパンさんからいただいたメールなんですが、
はい、
今週の内容はバリバリ社会派番組でした。この素晴らしいスピーチを聞いたら誰でも少しは考えが変わるんじゃないかと思います。私は英語が苦手なので分かりやすく和訳してくださりありがとうございます。いつか LGBT という言葉を使わなくていい、人をカテゴリー分けしない世界になるといいなと思います。あと、過去配信の第132回塩田修造社長インタビューを聞こうと思います、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ぜひ聞いてください。ね、はい、塩田修造社長が、ポリゴンピクチャーズのね、社長が、どういう人か。
うん。
まあ、いろいろとね、はい、すごい方なんですよ。
うん。
ね、本当に、ただ経歴面白いです。やってること面白いです。
はい。
で、何よりもポリゴンピクチャーズさんの、創立記念日に、いろんなコスプレをしたり、いろんな宴会芸を披露するっていう。
はい。
そういった部分も持ってますので、皆さんに
一度写真を見ていただきたいと思います。
ね、
びっくりします。
去年、おととし、映画ジョーカーってありましたね。バットマンの敵役。敵役ね。服装をして本人はね、よく分かってなかったらしいですが、
ほうほうほう、
社長これ着てくださいって言われて、うんって言われて、うんって言って平気で着るから。でそれを着て社員の前に登場し、多分こんな感じだろうっていうことをやり、
うん、
でなんかね、ビンゴ大会か何かがあるのかな、じゃんけん大会か何かがで、
はいはい、
それの、景品を買うためのお金をポリゴンピクチャーズさんですね、ビルの上の階にありまして、
はい、
で1階がですね、ローソンですか、コンビニになってるんですね、
うんうんうん、
そこにその衣装のまま、その仮装のままお金を下ろしに行くっていう
ひどい、それはひどい。
もうね、店員さんもね、慣れてんじゃないかな。ああ、また来たあの人っていう。大してリアクションは取ってもらえないそうです。
ああ、毎年恒例だから。
ね、そんな素敵な社長が率いるポリゴンピクチャーさんの作品、これからもですね、はい、楽しみにしていますので。
うん、
それからですね、ラジオネーム、はい、ケリーさんからもこんなメールいただきました。いつも楽しい番組を配信していただきありがとうございます。274回を聞いてお便りします。僕はゲイでセクシャルマイノリティの支援を少しなのですが活動しています。本業をおろそかにできないので少しだけです。モーリス・ウィリアムソンさんの演説はセクマイの啓発の講演会や研修会などで紹介しています。その方のインタビューを身近なポッドキャストで聞けることは想像もしておりませんでした。演説の内容しか知らなかったので、これまでの経緯やその後の話なども聞けて大変感動しました。僕は同性パートナーと一緒に暮らしていますが、事情を隠してひっそりとマンションで暮らしています。いつか同性愛であることを隠さずに暮らせるようになればいいなと思っていますが、道のりが長いなと実感しています。今回の配信ですごく勇気をもらいました。ありがとうございました、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。もうこちらこそありがとうございます。
ありがとうございます。本当にありがとうございます。
セクマイって言うんですね。
知らなかった。
セクシャルマイノリティのこと、
うん、
なんかキスマイみたいに言ってますけどいや、ね、バカにしてんじゃないの。ね、このくらい軽口叩けるのがいいなと思うのよ。
はいはい。
眉間にしあわせて、うーんって、今はね、やんなくちゃいけないかもしれない。うん、権利とかね、平等とかってことを考えるには。
そうですね。う
ん、だけども、それがね、いずれ、おう、キスマイ見てたな、みたいな感じで、軽く言えるようになっていくといいんじゃないかなと思っておりますよ。
はい。
ね、ですね、じゃあ今週は、
はい、
先ほどですね、たまごパンさんのメールでね、バリバリ社会派番組でしたと、
はい、
ありましたけれども、先週からね、うん、あの、はい、ウィリアムソンさんのビッグエレインボースピーチとか、
はい、
そういったところからこの番組を知ってくださった方々、なるほどなるほどと、はい、そんなにざっくりってた社会派のそういった番組なんだなと、はい、思われるかもしれませんけれども、
はい、
今週は、
うん、
全く関係ありませんよ。ほらだって我々もともと何ですか、文化芸術科学、
悩まない悩まない、
ね、エコー
エコあエコ
エコ経済なんやら番組じゃないですか。
なんやら、うん、なんやら大事、
ね、植物とかもね、
はいはいはい、
扱って
やりましたよ。
やりました。第190回でね、変わった野菜って話したんですよ。
ああ、はいはい、ありましたね。
衝撃でしたよね。
うん、
パセリはセリだ。ダジャレみたいだけど、本当なんだもん、うん、だってパセリはセリなんだもん。
ね、
それからね、ブロッコリーとキャベツの先祖は同じだと。
うん。
やっぱりこれはビジュアル的に衝撃受けたけども、はい、芽キャベツのなり方ね、
なり方、あれはちょっとびっくり、
もう集合恐怖症の方は見てはいけない
まさに鈴なりですよね
一本の幹に芽キャベツがブルブルブルブルブルって生えてるんだよっていうね
うーん、
そういったのやりましたけどね、野菜とかね、はい、そういったねお料理番組でもあれ
お料理
ね、
あお料理、お料理やりますよね、
もうお料理番組でもありますから、うん、ね、でそういったねいろんなこう番組やってまいりましたけども、
はい、
やっぱね植物、
うん、
我々にとって大事じゃないですか、
はい、
やっぱねこれ日々暮らしていると癒されたくなるんですよ、
うん、
で癒されたい時下平さんいろんなとこ行くと思うんですが、
はい、
どこ行きます？下平さん癒されたいな、ゆっくりしたいななんて思ったら、
あ、森林浴とか、
森林浴、そうですよね、森に行ってね、
うん、
緑に囲まれて、
うん、
ね、木々のざわめき、鳥の声なんかを聞きながら、は
い、うん、
ああゆっくり、ああいいな森は、なんて思うわけじゃないですか、
はい、
下平さんは甘い、
え、
甘く考えてる森を、森はね下平さん、
はい、
戦場なんですよ、
え、
いや確かにね弱肉強食、森には動物がいますよ、
はいはい、
ね、奴ら食ったり食われたりと、ね、命を全うしてったりするわけですけども、う
ん
うん、そうじゃなくてもですよ、動物じゃなくても、先ほどから言ってる野菜植物、
はい、
植物の世界もね、もう戦いなんですよ、う
ん、え、
だって下平さん、我々第83回でね、
はい、
唐辛子の話をしたんですよ、
うん、
唐辛子がなんで辛いかと言ったらば、
うん、
ね、人間が罰ゲームやって辛いって言うために辛いわけではないですね、あれはね、
うん、確かそうだったような気がする、
身を守るために辛いんですよ、
はい、
食べられちゃたまらないわけです植物としては、
うんうん、
だから美味しくなるよりも辛いと、あんなもん喜んで食べるの人間だけですから
確かに、ね、確かに、
ああいうの辛くして食べられないだろうっていう風にして身を守るために彼らはああいう風に進化したんですよ、うんうんうん、
はい、
あの時ね紹介したのがね、その時点で世界一辛い唐辛子ドラゴンズブレスチリっていうね、
はい、
辛さの単位スコビルっていうのがありますが、これがですね数値で言うと248万スコビル、
うん、
よくわかんないですよねタバスコが一般的なの、タバスコピザにかけたりするやつね、
はい、うんうん、あれがね、
4000、4000スコビル、
うんうん、
あれで4000ですから、
うん、
ドラゴンズブレスチリは248万スコビルですからもうよくわからない、
わかんない、
ね、そんなのをご紹介しましたけれども、
はい、
やはりですねどんどんどんどん上手が出てくるんですね。
ほう。
ペッパー X っていうのが出てきまして、
は？
これがですね、318万スコビル。一番上の桁の数値がもう上がっちゃいましたから、
ん？
ペッパー X は318万スコビルです。もうね、わかんないもん。
わかんない。
だってそもそも名前がバカっぽいでしょ。ペッパー X っていう。
うん、なんか強いんだか弱いんだか、
ね、もう大体ですねこういう名前つけるのはアメリカなんですよ、ね、もちろんペッパー X もアメリカで作られたんですが、
はい、これ
が318万スコビルだそうです、
うん、
でまだねドラゴンズブレスチリもペッパー X もギネスブックにはね載ってはいないんですが、
はいはい、
数値上は、これらがもうトップ1、2と、
うん
ね、でこういうのが辛くなったのはこの辺はね人間が人為的にね辛いの掛け合わせたりしてっていう風にして作っていったんですが、
はい、
それでももともとねピーマンとかが苦かったり辛かったり、
うん、そうです ね,
ね唐辛子が辛かったりっていうのは、
うんうんうん、
食べられないようにするためですよ動物や昆虫に、
うんうんうん、
つまりね、
はい、
ああやって彼らは身を守っている、防御している、戦っているんですね、
うん、お
で植物たちの防御方法というのはそれだけではありません、
はい、
彼らはね相当戦略的にいろんなことをやってるんですね、
うん、
今日はねそんなお話をしていきたい。
お
そして下平さん、皆さん今日はねエンディングまでちゃんと聞いてくださいね、はい、
ん
エンディングでは、お待たせしました、6月30日深夜まで募集していました、
うん、はい、
テントプレゼント、
うん、
相当いいテントプレゼント、
はい、ついに
当選者発表、
お
これをですね番組エンディングでお送りしたいと思っておりますので、まあね、そんなに雑貨店はねできるだけこうね、はい、いつ何やるか分かりませんから、うん、
はいはいはい、
あとで貯めといて聞こうっていうことすると
チャンスを逃しちゃうかも、悔しい思い
を、そう、うん、チャンスを逃すことがありますから、
うん、
まあまあまあまあまあね、時間がある時で結構ですけれども、できればキャッチアップしていただければと思っております、
は
い、じゃあ今日は植物たちの戦略、
はい、
こんなお話をしてみたいと思いますね。それでは今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店。そんな雑貨店。そんな雑貨店。
さあさあさあ下平さん、
はい、
植物たちがね、
うん、
身を守る方法としては、まあ、もちろんいろいろありますけれども、
うん、
まあ、有名なところではウツボカズラとかね、
はいはい、
あのウツボカズラって袋状になっていて、でそこがちょっとつるんと滑ったりなんかして虫が中に落っこってね、
うん、
で中には消化液が溜まっていて消化されてしまうっていう恐ろしいやついますね。
はい、ありますね。
それからね、あ、うちこれあったな、ハエトリソウ。
はいはいはい、
あの手を、手のひらを付け根のところで組み合わせてくっつけて、うん、で指を開いて、うん、人間の手ね、で、
はい、
アリとかハエが乗るとその手をパクッと閉じるような感じ、
うん、
なんていうのがありますが、
うん、
これね僕ねその姿が見たくてね、
はい、
アリンコをね、
うん、
ポイって入れたことがあるんですよ。
はいはい、
本当にウィーンって閉まるのね、
うん、
ところがね、あのアリンコが大きすぎてね、
はいはい、
まあ、栄養過多になったんですけど、ね、そこから腐っていったってことがありまして、大変申し訳ない気持ちでいっぱいなんですが、ハエトリソウさんに対しては。それから毛線ゴケなんてありますね、
はいはい、
まあ、毛みたいなのがバヤッと生えてて、先端にね、うん、蜜みたいな粘着質のものがにじみ出てきて、
は
い
は
い、
うん、
で虫が飛んできたりするとそれでペタッとくっついちゃって、それがまた恐ろしいことに、ね、あの毛がね動くんですよね。
いや
で、もやーっと動いて、次から次へとその粘着質がベタベタベタと体にくっついて、もう逃げられないようにするっていうね、うんうんうん、そんなのがあったり、それからね、サボテンのトゲなんかもそうですね、
はい、
食べられないようにする。まあそんなね、うん、トゲ生やしてもイグアナにバリバリ食べられたりするんだけれども
あ、
まあ、そういうね防御方法を取ってるわけですよ、
はい、
でもね他にももっといろいろあるのよ。
ほう、
あのね、やつらはね化学兵器作ってますよ。
化学兵器、
化学兵器、まさしくねオープニングで申し上げた唐辛子、
うん、
あれはもうそのままずっと辛いわけではないんですね。
はいはい、
中に、うん、こう化学物質が入っていて、
うんうん、
でそれが組み合わされることによって辛みを発揮するんですよ。でそれはね大根の辛みなんかも同じなんですね。
はいはいはい、
あの大根って食べると辛いでしょ
う、うん、
逆言っちゃえばね食べてない大根は辛くないんですね。
ん、
何言ってるのと思うでしょ、
うん、
それはそうですよ、味わってないんだから。いや違うの、あのね辛いっていう物質がそもそも入ってるんではなくって、
うん、
辛くなる物質が大根の細胞の中に入ってるんですよ。
ほうん、
だからね大根ってね細胞の中にね、
うん、
イソチオシアネートっていうのと、
うん、
ね、この辺がね理科番組ではないところですよね、科学番組ではないところね、あのしっかりとしたですね科学知識を知りたいなっていう方は、そんな理科の時間 B っていう科学番組がね姉妹番組がありますので、
はい、
そちらを聞いていただいて、
うん、また
では多分ね滑らかにね吉安さんっていうねパーソナリティの方とねメインパーソナリティの方と、
はい、
アシスタントの香里さんが、うん、まあ、アシスタントの香里さんはどうかな、滑らかに イソチオシアネートがねとかって言ってくれると思うんですが、うちみたいにねイソチオシアネートとかっていうたどたどしい言い方はしないと思います、理科的なちゃんとしたことを知りたい方はそちらを、
はい、
ね、またついでに宣伝しておきましょうか。
はい、ついでに
美術のこと、
はいはいはい、
ね、芸術のことを知りたい場合にはね、うん、
はい、
そんな美術の時間っていうらしさんという方からやってらっしゃる、
はい、ね、とっても聞きやすい、ね、
大根のね、はい、絵っていうのもねあるのね。
え、大根、
北川歌麿のね大根おろしなんていう絵もあるんですよ、
はい、イメージつかない、
ね、ね、本当にね、女の人がね、
うん、
大根おろしてる絵なの。
へ
ーっていうのもあります、まあ、こちらもですね、ラチさんにですねリクエストいただいて、
はい、
ね、北川歌麿の大根おろしっていう絵について本当にね各番組から怒られますよ、姉妹番組から。
本当に
お前んとこでそういうこと言うからそういうメール来るだろうと、ね、基本的にそういう文句はですね、
はい、
そんなことない人っていう元祖の番組の方に、
あ、
そもそもあそこがね、
はい、
そんなにプロジェクトって言って始めたから、
はいはいはい、
ね、うちのリーダーの竹内さんと最近入ってきた鈴木さん、ね、うん、
はい、
のお二人で、こちらの番組はですね、なんか喋ってる
なんかなんか
基本的に竹内さんが文句言ってる
うん、
変だよこれっつって、
あ、うんうん、苦言を呈してるのね、
苦言を、そう、
うん、そうそうそう、
世相を切ってる、
うんうん、
よく言えばね、
まあ、
それらの番組を聞いていただいて、
はい、
あんたのとこがそういう番組始めたからそんなに雑貨店なんて番組はゆくゆく始まってと、ね、あちらにリーダーに文句を言ってください、ね、で、先ほどのですね、
はい、
イソチオシアネート、
はい、
細胞の中にイソチオシアネートっていうのと、
うん、
ミロシナーゼっていう酵素を持ってましてね、
はい、
大根は、
うん、
でそれが混ざり合ってアリルイソチオシアネートっていう物質になって、これが辛味成分なんですよ。
うんうんうん、
最初からね辛いですよっていう物質があって、
うん、
食べると辛いではないんですね。
へ
ー、ほら食べるってことは細胞を破壊することになるでしょ。
あ、そうですね、うんうん、
ね、そして破壊されるとそれら2つの物質が混ざり合って辛い物質に変化するんですね、
うん、
で混ぜるのは危険なわけですよ、
はいはい、
で他にもねそういう化学物質を作り出してしまうっていうのがありまして、
うんうん、
いや身近な植物野菜であるんですよ。キャベツとかね、
はい、
それからね、アブラナ科の植物の一部、
うん、
これらはねグルコシノレートっていう化学物質と、
うん、
ミロシナーゼっていう酵素を持ってまして、
はい、
その植物食べると、
うん、
グルコシノレートっていうのとミロシナーゼっていうのが混ざり合って、うん、有毒ガスが発生するんですね。
え？
ガス発生するんですって。
え？キャベツが？
しかもね、そうなんです。しかもね、このガスが植物自身にも有毒なんですって。
え？
だからね、
はい、
普段から出してるわけではないんですよ。
あ、
だから我々、まあ、人間もそうだし、それから動物、うん、それから昆虫なんかもね、
うんうん、
キャベツとかブラナ科の植物の一部をかじると、
はい、
細胞が破壊されて、うん、グルコシノレートってとミロシナーゼが混ざり合って有毒ガスが発生するんですが、アブラムシっているじゃないですか、ちっちゃいちっちゃい緑色の。
あ、いますね、います、います。
あいつらはね植物の体を噛むわけではなくって、
うん、
細い細い針みたいな口を刺してね、
はい、
で中の樹液というか、まあ、植物の水分栄養素を吸うんですよね。
ほう、
だからね噛んでくれないので、そういったアブラムシみたいなタイプの虫には効かない、
うん、
反応しないそうです。
へえ、
まあ、噛んでくれないですからね。
そっか、
そうなんです、うん、でね、こういうね有毒ガス的なものを発生させるものとしては、
はい、
ブルーマウンテン、まあ、ブルーマウンテンってね、コーヒーの名前にもなってますけども、
はい、
ブルーマウンテンってね、まあ、山あるいは地域の名前なんですね、
うんうんうん、
まあ、コーヒーで有名なブルーマウンテンっていうのはジャマイカって国にありますね、
はい、うん、
でなんでブルーマウンテンっていう名前がついてるかって言いますと、
はい、
山が青く見えるからなんですよ、
うん、
よくね日本語でこう青い山とかって言うじゃないですか、
はいはい、
青い森とかね、
うんうん、
でも本当にあれブルーではなくてグリーンでしょ。
そうですね、
昔の言い方でね、今で言う緑を青って言っていたので、うんうん、青い山とか青い森っていう風にして言いますけども、
はい、
でもねブルーマウンテンはね本当にブルーなの。
へえ、
だからね山が青く見えるんですよ。
へ
え、であれってなんでかって言ったらば、やっぱりねコーヒーがいっぱい生えてるんですが、コーヒーの木が、
うん
うん、コーヒーの木ってねテルペン類っていう揮発性のガスみたいなものを出すそうなんですね、
うん、
でこれがね太陽の光を散乱して青く見えるんですって。
ああそうなんだ。
だから青みがかった霧のように山全体が見えるので、
はいはい、
ブルーマウンテンで、そこで取れるコーヒーだからブルーマウンテンっていう名前をつけちゃったと。ね、だからこの揮発性テルペン類っていうんですけども、うん、これもね虫を寄せつけないっていう効果があるそうなんですね。それからねもう一箇所ねブルーマウンテンって呼ばれてる地域があるんですね、
はい、
これねオーストラリア、
うん、
オーストラリアの東側にねグレートディバイディング山脈っていう山脈があるんですよ、
はい、
ここの一部がやっぱりね青く見えまして、これなんで青いんだと思います？やっぱりねあるガスなんですけど、もうオーストラリアといえば、
オーストラリアといえば、
オーストラリアに生えている植物といえば
ユーカリ。
そうなんですよ。ユーカリってそもそもあれ葉っぱが有毒でしょ、
はい、
それをねコアラなんかはその毒をこう反応しないようにというか、うんうん、平気で食べられる体の構造をしてるそうですけども、
はい、
あのユーカリがね出すオイル、
うん、
体からオイル出すんですね葉っぱから、
はいはいはい、
それが蒸発してこれまたね一帯が青く見えるんですって。
へー。
でその有毒なユーカリの葉っぱから出てくるガスなので、うん、オイルの蒸発したものなので、この蒸発した気体も有毒なんですね。だから虫に食われない。
なるほど。
そういうね化学兵器を作り出してるんですね、
うん、
でこの化学兵器というか化学物質、
はい、
虫を撃退、直接的に撃退するっていうだけではなくって、うん、あのね支援要請にも使ってんの。
支援？
そう、プリーズヘルプミーですよ、
はいはい、
助けてっていう時に、
うんうんうん、
あの下平さん芝生ってお分かりになりますよね。
芝生、はい、
あのゴルフ場なんかに生えている、
はい、
あるいは、ね、庭なんかに生えているケースも多いですが、芝生の匂いって嗅いだことないですか？
芝生の匂い、
はい、芝の匂い、まあ、草の匂いと言ってもいいかもしれませんね、
はい、草生きれっぽいのはよく、
そうそうそうそう、はい、あの芝の匂いとか草の匂いって、
うん、
いつ匂います？
いつ、あ、やっぱり刈り込んだ時とかが強いんじゃないですか。
そうですよね、
うん、
芝刈りした時のあの匂いですよ、
はいはい、
あれ緑の匂いなんて言ったりしますけども、うん、あれね名前がついてまして GLV っていうんですね、
はい、
グリーンリーフボラタイルって言いまして、うん、その頭文字取って GLV、 グリーンリーフボラタイルって言います、うん、緑の葉っぱの揮発性物質っていう意味なんですけども、
はいはい、
あれ芝刈りした時になんであんな匂いがするんだと、
うん、
あの匂いはね芝の葉があるいは草の葉っぱが傷つくと出される化学物質なんですね。
へー。
アルデヒドとかね、
うんうん、
エステルとかねアルコールなんかが含まれてるそうです、うんうんうん、で芝刈りをした時にじゃあそもそもなんで出すんだと言いますと、
はい、
よく考えてください、人類がね、
うん、
芝刈りなんて始めたのは、
うん、
おそらくほんのね数千年とかだと思うんですよ、歴史遡っても、
うん、
せいぜいね、
うんうん、
でももっともっと前から同じように芝をねブチッと切ってしまう存在っていたんですね、
はい、
やっぱり虫ですよ。
あ、はい、
でもともとね、
うん、
虫に葉っぱを食べられた時にあの匂い GLV っていうのを発していたんですね。
へ、
我々ね芝刈りの匂いなんか嗅ぐと、
うん、
なんかいい匂いとか緑の匂いで落ち着くとか、
うん、
清々しいとか言ったりするじゃないですか、
はいはいはい、
あれ決してね人間にね清々しい思いをしてもらうために芝たちはあの匂いを発してるわけではないんですね。
そうですね。
食べられた、助けてと
悲鳴ですよね。
悲鳴なんです、悲鳴なんです。でもねあの匂いによって虫を殺したり遠ざけたりすることはできないんですよ。
え、ただ叫ぶだけ？
むしろね虫が寄ってくる匂いなの、
うん、
あの匂いがすると虫が寄ってくるんです。ただ寄ってくるのは芝を食べる虫ではなくって、
うんうん、
他の虫を食べたり他の虫に卵を産みつけるいわゆる寄生昆虫が寄ってくるんですね。だから芝を食べる、まあ、イモムシとかね、
はいはい、
毛虫みたいなものがいてそれが芝をむしゃむしゃ食べ始めると、うん、GLV を発しまして、
はい、
その GLV が風に運ばれて、うん、要するにご飯だよって言ってると同じなんですよ。
あ、なるほど。
助けてというよりもご飯だよと
ここにいるよって。
そうそうそうそうそう。でそれを嗅ぎつけてそういったイモムシなんかを食べる虫がやってきて、
うんうん、
ご飯だって言って食べてしまうんですね。
はいはい。
だからご飯だよと助けてを同時に言ってるんですね。
あ、
でこれがですねテキサス A&M 大学が研究してまして、
はい、
これね芝じゃなくてトウモロコシで実験したんですね、
はい、
で2種類のトウモロコシを用意しました、
うん、
一方はね普通のトウモロコシ、
はい、
でもう一方はね突然変異で緑の匂いを発しなくなっちゃったもの、
はい、
これをね屋内外で2つに分けて育てたんですって、
うんうん、
その差は歴然だったそうですね。
ほう
ね、トウモロコシってね芋虫がつくんだそうですね。
うーん、
それに対してトウモロコシはベータカリオフィレンっていう物質を発散して、
うんうん、
芋虫の天敵であるね蜂を呼び寄せるんですって。
おお、
しかもね寄生蜂で卵を見つけちゃうそうなんですね、
うんうんうんうん、
でこれがね突然変異で GLV を出せなくなっちゃった、緑の匂いを出せなくなっちゃったっていうやつは、うん、全然ね蜂が来てくれなくって食い荒らされ放題なんですって、
うん、
ところが、まあ、ちゃんとそのベータカリオフィレンっていうのを出せるトウモロコシの方は、うん、蜂が来てくれて次々とね卵を見つけて、で結局芋虫を退治してくれてすくすくと育ってるそうですよ。でねこれね葉っぱから出すだけではなくってね、
うん、
根っこからも出すそうですね。で根っこから出すとどういう効果があるかっていうと、
はい、
根っこは根っこでやっぱり虫つくんですよね。
ほうほうほうほう、
あの線虫って言って海虫とか蟯虫なんかを含む仲間のこと線虫って言うんですけども、うんうんうん、細っこいね本当にもう糸くずみたいな虫、うん、でこれをね呼び寄せるんですって。
呼び寄せる、はい、
呼び寄せる、
はいはい、
で呼び寄せて何するかっていうと、
うん、
ネキリムシっていう虫がいましてね、
はいはい、
これトウモロコシだけではなくていろんな植物につくんですけども、うん、あのね家庭菜園やってらっしゃる方はね見たことあるかもしれない。ネキリムシって単独の昆虫についてる名前ではなくって、
うんうん、
なんかね根を切るように食べてってしまう虫をそう呼ぶんだそうなんですね、
はいはい、
これもね本当に根を切ってるんではなくって、うん、あの根っこから葉っぱ茎が生えてくるその根元を切っちゃうらしいんですよ、
うんうんうん、
まあ、根っこでほら水分とか栄養吸い上げて葉っぱに送るでしょ、
はいはいはい、
だからそれが出てくるとこ知ってるんですね奴らはね。
うん、
そこをかじって吸っちゃうっていう、
はいはい、
植物にすればたまったもんじゃないですよ、うん、せっかく吸い上げたものを、
うん
うん、でそういうネキリムシをね線虫っていうのが退治してくれるそうなの で、 でこれを放出して線虫を呼び寄せてネキリムシを退治すると、
うん、
しかもね、はい、GLV の話に戻りますけど傷がついた原因によってね GLV の組成が変わるんですって。
え、
虫に食べられたとかだと、
うん、
GLV 虫が来てる助けてっていうのを放出するし、
はいはい、
でも水とか風でね傷ついちゃう時もあるわけですよ、
はいはいはい、
そうすると呼び寄せたとしても、うん、あれなんだいねえじゃんってことになって、
うん、
それ何度も続くとね虫も学習しますから、
はい、
あこの匂いで来ても餌いないんだってことになって来なくなっちゃうので、
うん、
水とか風で植物が傷ついた時とでは組成が変わって寄生蜂とかをね呼び寄せないようにするんですって。すごいでしょ。
すごい。
そんなにね種類まで変えるそうですね、うん、で我々人間は芝刈りの匂いとかね緑の匂いって言って好んで嗅いだりね、はい、
うん、
まああのパフュームとかパルファム、うん、なんていうの、あのお香とか、
はいはい、
そういったものにもなったりするじゃないですか、うん、人間はなんであれを好むのかしらと、
はい、
だってね寄ってってねあ虫だパクってわけにいかないでしょ我々
確かにな
かなかそういうご趣味の方もいらっしゃるかもしれないけども、うん、まあ、昆虫食はまだまだね、しかも芋虫とかはね、
はい、
食べないでしょう、
はい、
これね人間が GLV 好むっていうのはね食べられる虫もいるわけですよね、
うんうん、
まあ、我々の祖先にとってと言った方がいいのかな、はいはいはい、今我々はなかなか虫食べませんけども、うん、食べられる虫とかそれからね果物果実、
はい、
これにもね GLV と同じ匂いが含まれてるんですって、だから、まあ、明確に感じるわけではないかもしれないけども、うん、何かそれが鼻に入った時にあこれ食べられるもんなんだとかご飯なんだっていう風にして脳のどっかがね感知して、
はい、
あこれいいんだリラックスするとか嬉しいっていう風に感じるみたいなんですね、うん、
なるほど。
で、ね、化学物質放出するっていうのはね他のことにも使われてます、
はい、
早期警戒システムとでも呼びましょうか、
うん、
GLV が放出されるとね、
はい、
まあ、虫は来るんですが、うん、寄生蜂とかね、うん、近くの植物もね違った行動それまでとは行動を変えるんですって。近くの植物がねどっかで GLV が放出されてるって感じると、うん、自分は根っことか果実にね栄養素を蓄え始めるんですって。
ええ
これ食べられちゃうよ気をつけてっていう風にして感じるらしいんですね、
はいはいは
い、
なるほど。
そうすると、うん、食べられてもいいように、
うん、
根っことか果実に栄養を蓄えておいて、
はい、
もし葉っぱが食べられちゃっても根っこから復活できるように、果実から復活できるようにと、
はいはいはい、
で慌てて栄養素を貯め始めるそうです。
なるほど、
ね、早期警戒システムですよ、
うん、
他にもね GLV 以外にもあるんですね。ジャスモン酸っていうホルモンがありまして、
はい、
やっぱりねこれも虫に食べられると放出されるんですが、
うん、
このジャスモン酸っていうのを受け取った植物はジャスモン酸 ZIM ドメインタンパク質を分解します、ね
うんうん、
詳しくはそんな理科の授業でジャスモン酸 ZIM ドメインタンパク質を分解するんですって。
はいはい。
でこのジャスモン酸 ZIM ドメインタンパク質はですね、
はい、
虫に対して有害な物質を作らないようにする物質だそうです、
うん、ほう。
虫に対して有害な物質を作らないようにするっていうことは、うん、このジャスモン酸 ZIM ドメインタンパク質っていうのがあると、
うん、
虫を攻撃しないわけですね、
うん、
で普段は虫を攻撃する物質を作らないように抑えてるわけです、
はい、
ところがジャスモン酸っていうのを受け取ると、うん、このタンパク質が破壊されて、うん、つまりはリミッターが解除されるわけですね、
はい、
虫を攻撃するための物質がワンサが作られるわけです。
お
だってね普段からね虫を攻撃するための物質をワンサかワンサか作っていたらば効率が悪いわけですよ。
確かに。
だっていつ来るか分かんないんですもん、うん、虫にもかかわらず、まあ使うあてもないのに貯金してるようなもんですよね外をねもう爪に火を灯して、
はい、
もう食べるものも食べず、うん、飲むものも飲まず、うん、で貯金は溜まっていくかもしれないけれども、うん、まあね栄養的には悪いわけそうですよ、うん、体には悪いわけですよ、うん、だから普段はね必要最低限貯めといて、はい、ね生活に必要なお金は使いましょうと、うん、やるのと同じでね普段からどんどんどんどん貯蓄してしまうんではなくって、はい、普段はそんなに貯蓄しないよと、
うんうんうん、
でただ虫が来たよっていうのを受け取ると、うん、じゃあやるかと、
はいはい、
いうわけで、うん、リミッター解除してですね要するに化学兵器の製造ラインがフル活動するんですね。
お
ーほら行くぞーって言って虫に対して攻撃的な物質をいっぱい作って虫に対抗し始めると、
はい、
こういうことやってるんですね、
うん、
それからね植物界にもインターネットあるのよ。
え？どういうこと？
あのね地下伝達網があるの。
へえ。
これはですねマメ科の植物を使った実験なんですけども、はい、ある株っていうのはね植物の名前ではなくて、うん、1個の根から生えてくる、ね
はいはいはい、1
個の個体のことを株って言うんですね、うんはい、である株にアブラムシがつくと、うん、遠く離れた場所に生えてる株もね対抗する化学物質を作り始めるんですって。離れてるんですよ見た目上。
離れてるのに。
そうなんです。これ何やってるかってまさしくインターネットなんですね、うん、あのねマメ科の植物の根っこにはね根粒菌っていう菌がついてるんですよ、
うん、
この根粒菌っていうのはね空気中の窒素を固定してマメ科の植物に渡してるんですね根っこから、
うんうんうん、
でこの根粒菌がね、
はい、
マメ科の一つの株と他の株とをつなぐネットワークを作ってるんですって。だから菌なのでよく見えないんですが、
はいはい、
見た目はマメ科の植物がそれぞれ孤立して立ってるように見えるんですけども、うん、生えてるように、
うん、
でも、ね、それがね根粒菌のネットワークでつながってまして、
わ
片方の株がアブラムシがつくと、はい、それをね根粒菌が伝えてるそうなんですよ。
なるほど。
またねこの根粒菌はね窒素を供給してるだけではなくってね、うん、懐かしいですね根毛とかねやりましたね初学の中学校の理科であ
った
ね。みんなで、ね、間違えて毛根って書いてね先生を怒らせるっていうあの根毛の先端からね、
はいはい、
根毛っていうのは根っこの表面に入ってるパヤパヤパヤパヤっとした毛みたいなやつですよ、はいはい、あの細い細いやつ それの、うん、その細いやつの先端から根の内側にね感染し感染ってあの感染しちゃう病気に感染するの、
はいはいはい、
ウイルスに感染するの感染
うつっちゃうやつ
そうそうそう、うん、の死はね糸って書くんですね、
はいはい、
感染死って呼ばれるトンネル状の構造を作り出して、
うん、
根毛の先端からね根の内側に入れていくんですって。
え
で感染死の中を根粒菌が移動していくんだそうですね。だからねもう植物の根の表面につくっていうイメージが根粒菌あるんですけども、
うんうん、
根の内側までね入り込んでるんですね。だから植物の体の中で何があったかってことすぐ分かるんですよ、
うん、
でやばいってなるとその菌のネットワークを使って別のマメ科の植物にもね だって根粒菌の側でもね、うん、自分がついているそのマメ科の植物が食べられちゃったりなくなっちゃったり枯れちゃったりすると、うん、困るわけですよ。そうですね、自分が生きていけないから、
うん、
だからそれをお互い守るために守る活動をするんですね、
う
ん
う
ん、
なるほど。
いや他にもねこういうことやってるんですね。マメ科の植物以外にもね、
はい、
陸上のね植物の多くって、うん、アーバスキュラーキンコンキン言いづらいですね、
うん、
アーバスキュラーキンコンキンっていう、
はい、
キンコンキンの部分はね菌の根の菌って書くんですね。
お
細菌の菌、
はい、
菌類の菌、
はい、
に根っこにまた細菌の菌、
お
アーバスキュラーキンコンキン、もうね今週言いづらいのばっかりなのよこれと共生してまして、はい、リンとかね水を得てるんだそうですが、うんうん、これもね同じように地下伝達もまさに植物のインターネットを作ってるそうですよ、
うんうんうん、
でインターネットこれでもう情報戦でしょ、
はい、
積極的な情報戦やってる植物もいるのね。
え、
ね、アブラムシに対してね別の攻撃方法を取っている植物もあるんですね。
ほう、
あのアブラムシってね、
うん、
他の昆虫例えばあのテントウムシなんていうのはアブラムシ食べてくれますね。
はいはいはい、
だからねあのテントウムシついてると取っちゃダメよなんていう風にして言ったりしてね、他の昆虫に攻撃されるとアブラムシってねベータファルネセンっていう警戒ホルモンを分泌するんですって、
はい、
アブラムシの側もねそういったホルモンを発布して発散して、
うんうんうん、
で仲間にねこれ怖いぞやばいぞってことを教えるんだそうなんですよ、はい、で一部の植物はね、うん、アブラムシを検知するとベータファルネセンを放出して、
うん、
アブラムシにねほらベータファルネセン出したぞ、なんかアブラムシが襲われてるっぽいだろ、仲間が襲われてるっぽいぞ、ここ危険だよっていうね偽情報を与えるんです。
なるほど。
だ積極的に偽情報を流して、
はいはい、
アブラムシを撃退するというか追い払おうとするんですね、
うんうんうん、
ところがね下平さんすごいのよこれ。
え、
アブラムシはね、
はい、
それを見破るんですって。
騙されて、
ベータファルネセンをそう放出されてるのを知ってても感じても、うん、これ違いますよね、これ植物から出てるやつですよね、でそれを知っていて逃げないんですって。だからさらに一部のジャガイモはね、
はい、
本当にアブラムシがベータファルネセンを出してるかのように見せかけるんですよジャガイモね、
はい、
あのね葉っぱの表面が粘着質でできているものがあって、うん、その粘着質の表面にベータファルネセンを持ってるんですって、うん、
はい、
で粘着質ベタベタするでしょ、
うん、
そこにアブラムシが来ると、
うん、
その粘着質粘液にね足を取られてもがくんですよ、
はいはい、
もがくとアブラムシが本当にベータファルネセンを出してるかのようにそんなパターンでベータファルネセンを放出するんですね。だただ単にずっと出てますよだとこれ怪しいぞって見抜かれちゃうので、そのもがいてるタイミング振動とかの刺激でベータファルネセンを出すんです、
ね、うんうん、はい、すごい。
そうするとアブラムシ騙されるんですって。
はい、うーん、なるほど、
すごい情報戦でしょ。でそれでもねやっぱり騙されずに攻撃されちゃう時もあるわけですよ、噛まれたりしてね、うんう
ん、はいはい、
そうなったらね応急処置するのね。
え、
ほら我々人間も怪我したりするとかさぶたできるでしょ。
はいはい、はい、できます。
あのかさぶたの下では活発にね細胞分裂が行われてて損傷を回復しようとしてるんですね、うんうん、はい、植物もね損傷を受けると傷ホルモンっていうのが出るんですって、で傷ホルモンが出てるところでは集中的に損傷の回復を図るんですよ。
へえ。
だから、植物の、まあ、枝とかね、うん、茎なんかそうですけども、うんうん、ちょっとだけ傷つけるとそこが膨らんでコブになったり、
あるある
太くなったりするでしょ、
うんうん、
あれは傷ホルモンの影響で集中的に損傷回復するので、ここ丈夫にしようって言ってここ回復しようって言って太くなったり丈夫だったりするんですね。
それこそ本当にかさぶたみたいになってる時ありますよね。
なってますよね、うん、あれ多分ね傷ホルモンの影響だと思います。
へ、
さらにはね傷があるとですよ下平さん、
はい、
そこからウイルスとかね細菌なんかが入って感染症になっちゃったりするじゃないですか、
うん、
これ人間も同じですよね、うん、植物もねそうならないように防腐剤の役割を果たす物質も出すんですって、こういうことをやって植物は身を守ってますの で、
はい、
でバイオミメティクスなんて言いますけども、うん、植物とか動物自然界にあるものを見習ってそれを真似して人間の役に立つようになんていう風にね、はいはいはい、やって技術ありますが、うん、まだまだねこういうのいっぱいあると思いますよ。
うん、
さあ、そういうわけで下平さん、
はい、
ね、森は戦場でしょ。
確かに。
もう心安らぐことはないですよ。だって自分の身の回りで、ね、安らごうと思っていたらそんな戦いが繰り広げられてるかと思ったらもう、
うーん、まあね、
今この木の根元では根粒菌があるなって思ったらもう、
ゾワゾワする。思わない思わない。
さあさあ、そんなね、戦い、はい、戦いといえばですよ、
うん、
皆さん今回はですね、
はい、
激しい戦いでした、
うん、
天と抽選、
あ、はい、
まあ、戦いでしたって、まだこれから抽選するんですよね、
うん、
あの今回ねご応募非常に多いんです、
はいはい、
皆さんですね本当にテントが欲しかったんでしょう、
はい、
だって僕が欲しいもんこれ。でこれご紹介するときにも言いましたけれども、
はい、
本当だったら僕がもらっちまおうと思ったやつなんです、
うん、
広いしね、
うん、
綺麗だしね、
うん、
前室前室もつくしね、
はい、
ところがですね、僕は塾の教師をやってるんですが、
はい、
ね、教室でですね机片付けて広げてみたらですね、
ええ、
いいんですよこれ、大変いいんですよ、でもねそこでね、うん、寝っ転がってみたら大きすぎて寂しいんですね。なんかポカーンとした空間に何もなく部屋に一人でいた方がまだね寂しくないぐらいに、あ、これを屋外で立ててポツンとしてて周りから声なんか聞こえてきたら寂しさ倍増するんだろうなと思ったら、
うん、
いらねえやいってことになります。だって4人ぐらい寝られるんだもんこれ。
ああ、1人2人用ではなかったってことですよね。
全然違いましたね。いやだって大体ね、このまあまあまあまあ言ってしまえばですよ、
はい、
大体4人用とかね、うん、5人用って書いてあってもせいぜい2人なんですよ寝られるの、
はいはいはい、
ね、で2人用なんて書いてあると、ね、
うん、
それを信じて言ったりすると1人でもね、うん、ギリギリだったりするわけですよ。
確かにね、
2人だったらもう寄り添ってね、うん、これおっさん2人で行った日なんかにはもう大変ですよ。もう耳元から相方のね、
うん、
力がガンガン聞こえてくるわけですよ。大体そういうもんなんです、商品紹介っていうのは、
うんうん、はい。
でもねこれね実際に届いてね、
はい、
立ててみたらね本当に4人寝られるのよ、うん、だって僕ゴロゴロしてみたもん、
はいはい、
ゴロゴロゴロゴロいつまでも行けるのよ。もうね手巻き寿司になった気分ですよね、ゴロゴロゴロゴロと海苔巻きになった気分、それが味わえますから、
端から端が遠いなと。
遠いですよ。手を広げたって遥か彼方に壁があるんだもの。そんなね、テントをですね皆さん欲しいんでしょうね。というわけで今回ですねかなりのご応募がありまして、はい、激しい戦いですよ皆さん、
うんうん、
じゃあですねこれ全部 Excel に今入れてありますので、表計算のソフトにね、はい、
うん、
でですねランダムに、
はい、
順番を変えていきます、
はい、
ね、乱数を発生させて、
うん、
でですねシャッフルして上から順番に並べるよってやります、
はい、
で下平さんに、
はい、
何回シャッフルしたらいいかを一桁の数字で言っていただいて、
はい、
でシャッフルして一番上に来た方を当選としたいと思います、
うん、はい、
ああ、じゃあ下平さん責任重大ですよ、一桁の好きな数字を、
ね、ではですね中間を取りまして、
はい、
5回、はい、
いきますよ、1、2、3、4、5、
はい
はい、決まりました、
はい、
一番上に来た方はキーワードも書いてありますね、いやキーワード書いてなくてもご応募できますからね、
うんうん、
キーワード有料版で発表しているキーワードを入れていただくと、うんうん、あの2倍に2回分名前入れてあって、はい、で、あの当選確率2倍というふうにしましたんで、
はい、
そうか、この方か。下平さん、あのなかったことにしませんか今のやつ。
いいですよ。
いや違うの違うの、あのねこの方が個人的にとかっていう意味ではないの、あのね。
うん、
絶対ねこれねやらせだろって思いますもん、ね、
はい、
当選者はですね、
はい、
ラジオネームかずっきさん、おめでとうございます。
おめでとうございます。
何がと思われてるでしょう、かずっきさんご本人もね、うん、何がと思われてると思うんですよ、
うんうん、
ですね番組のメッセージ皆さん書いてくださいまして、
はい、
こんなメッセージをいただきました、和田さん下平さんこんにちは、この度初めてメッセージを投稿させていただきます。私が聞き始めたのは新しい野菜の回からで、パセリはセリですの衝撃を聞いて以来、今日までこの番組の虜になっています。 私はオーディオブックから聞いていまして、通勤時間に聞いています。和田さんの軽快なお話と下平さんの絶妙な相槌が心地よく、毎週水曜6時の更新を楽しみにしております。まだまだ予断を許さない状況が続きますが、お体に気をつけてこれからも配信を続けてくださいといただいたんですね。
はい、
あのなんで今日野菜のお話植物のしかもオープニングで言っちゃったもん僕。
本当だ、
パセリはセリなんですよ。いや逆にないでしょそれでこの人を当選させるっていうのは本当に、偶然和樹さんおめでとうございます。
超能力ですよ和樹さん。
超能力ですよ和樹さん、うん、怖い下平さんですら毎回ね、
はい、
その回何の話をするのか知らないのに。
そう
だから前回のねモーリス・ウィリアムソンさんのビッグゲイスピーチの、はい、ビッグゲイレインボースピーチについてのインタビュー、
はい、
あのインタビューしちゃったって下平さん声がひっくり返るほどにはっていう
そうそう毎回そうよ
毎回前回はねもう腹式呼吸ではっていうそんな声が聞こえましたから
そうだ、エンディングも声ひっくり返ってるしね。
ねびっくりしましたよね。しかも塩田修造社長にねあの翻訳監修を頼んだって言えばびっくりしましたからね。も
なんてことしてんのっていう、ね、
その下平さんですら全く何するか分かってないのに和樹さん、うん、まるで読んだかのように見切ったかのように、
ね、
野菜の会はそうですね今回も、和樹さんが衝撃を受けた野菜の会、はい、植物の会の続きでしたから、うん、
はい、
じゃあ和樹さんはですね同じお名前メールアドレスから
はい、
そんな雑貨店の方に、ですね、届けるためのご住所郵便番号とかねお名前、
はい、
本当のお名前ね、それから、電話番号もいるのかな、
はい、
いわゆる宅急便で届けるために必要な情報、
はい、
これをお送りいただいてしばらくお待ちください、
はい、
ね、そうするとテントがあなたの元にドーンと届きますから、
はい、
で使った感想などもね
見せていただいて、はい、ぜひぜひ、うん、
どうせ家族で泊まるんでしょう、ね、
いいな、
ちょうどよかったですよなんていう、ね、こういったメ
ール、はい、
なんでそう人に当たるのかしらこの人はぜひぜひねお寄せいただいて、じゃあ、うん、和樹さんに改めてまた、ね、
はい、
メールをお寄せいただくためのメールアドレスと下平さんからお願いします。
はい、この番組そんな雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp zakka@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にもそんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えてここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。そんないプロジェクトでは新たにボイシーでの配信を始めました。毎日パーソナリティが変わるそんないインボイシー、毎日夕方5時更新です。ぜひお楽しみください。またツイッターや YouTube もやっていますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。
はい、ありがとうございます。
はい、
さあじゃあですねこの後の有料版では、
うん、
先ほど大根のお話をしましたけれども、
はい、
下平さん大根お好き？
好きですよ。
僕もね好きなんですよ、うん、大根おろしとかたまらんですね。
はい、
あの大根は、
うん、
大きな根と書くくせに、
はい、
大きな根ではないという話をします。
うん、
さあそんな下平さんの、ね、うんの続きは有料版で聞いていただいて、
ね、ないの、
ね、あれは大きな根ではないんですね。それではですね、そんな雑貨店無料版の方は今週はここらで閉店のお時間にしたいと思います。そんな雑貨店お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。
下平さん、この後ですね、
はい、
おまけがつきますから。
うん、
あのまたあの怒られるおまけが。
おうん、
毎度おなじみ、
へえ、
横浜といえばホテルニューグランド
ですよね。
はい、あの
うん、
イルジャルディーノっていうイタリアンレストランがありまして、
はい、
ちょっと横浜に行く用事があったので、
うん、
ランチ食べてきちゃった。ザ雑貨店リスナーの皆さん、こんにちは。店長の和田でございます。本日も私は横浜にありますホテルニューグランドさんにお邪魔しておりますが、今日はですね、あの完全プライベートなので横山さんいませんよ。広報横山さんは先ほどあのお会いしてご挨拶いたしましたけれども、横山さんは今日はいません。私プライベートでやってまいりました。でもね、今日ね、あのこの日のこの時間にあのお伺いすると思いますなんて、あのプライベートなんですけどなんていう話をしましたらですね、メールをしたんですね。そしたら横山さんわざわざですね、その時間に合って出てきてくださいまして、こんにちは和田さんなんていうふうにしてね、出てきてくださったのは本当にね、素敵な方、素敵なホテル、ホテルニューグランドですが、今日はですねイタリアンレストランイル・ジャルディーノさんにお邪魔しましてランチをいただいたんですね。もうですね、料理の名前なんかこれっぽっちも覚えちゃいませんけれども、でもね、もう何もかもが美味しい。まずね、最初に出てきたのは何でしたっけね、もうそれすら覚えてませんよ、パニックになって。だって美味しいんだもんね。ペペロンチーノ食べましたね。でペペロンチーノ、これおすすめです。いや本当に、ね、茹で具合からね、味からもう何もかもが本当に美味しい。ただ気をつけなくちゃいけませんよ、あの容赦なくですねニンニクの匂いはしますので、あの普通の何でしょう、レストランとかのお上品な感じのね、あニンニクの香りがしますね程度ではないですね。あのこの後人に会う人は覚悟を決めて、えいいやとね思う方は召し上がるといいんではない。他にもいろんなパスタありましたから、そっちも選んでいただいて。それからですねお肉、グジャガジャガみたいな名前の、お肉でしたけれども、これもね、こういうところのお肉ってねすごく柔らかくって口に入れるとホロホロホロホロっと溶けてしまうの多いじゃないですか。あれはあれでもちろん美味しいんですが、今日のはですね非常に歯ごたえもありまして、でも歯ごたえがあっても噛み切れないとかではないんです。もちろんいい、ちょうどいい歯ごたえ、それをいただきましたね。そこにね付け合わせっていうんですか、よく言葉知りませんけども、野菜もちょっとついておりまして、ポテト、じゃがいもですね、ちっちゃいじゃがいも半分に切ったやつと、それからスナップエンドウですかね、それからね名前のよくわからない、紫キャベツみたいな、怒られるでこういうこと言ってると、紫キャベツみたいな、野菜、そしてですねヤングコーン、ヤングというにはちょっと育ちすぎた、まあ年の頃で言うなら20代後半ぐらいの、ヤングミドルコーン、これ食べれるの芯までと思いながら、半信半疑でですね口に運んだんですが、食べられるんですね芯の方までね。で最後に出てくるのはですねマンゴーケーキなんですね。このマンゴーケーキがまたね、マンゴーケーキってあのマンゴーって若干甘酸っぱいところがあるでしょう。なのでケーキ自体がねすごく甘く作ってあるケースがね、その酸っぱさにこう対抗できるように多いと思うんですが、そんなに、ね、甘くないの。甘いは甘いんだけど、このベタっとした甘さではないという、非常に美味しいデザートでしたね。でね、そうそう、パスタ食べてる時に隣にいた人がですね二人でねおしゃべりしてる人が、私お酒飲めないけど白ワイン欲しくなるっていう、わけのわからない感想を言ってましたが、わけはわからないけども、あの理屈はわからんが気持ちはわかる、ね、今日僕車で来てますんで相変わらずお酒飲んで帰るわけにいきませんけれども、でもね確かに白ワインとかね欲しくなります。そういったいろんなものとのハーモニーが楽しめる ホテルニューグランドさんのイタリアンレストランイル・ジャルディノさんに本日はお邪魔いたしました。横山さん、また僕取材に来ますからぜひよろしくお願いします。以上、本日のまたしても横浜ホテルニューグランドさんにお邪魔してきましたのコーナーでした。